皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史社長です。宮川さんおはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は静岡県社会保険労務士会静岡支部長の原口芳子さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。静岡県社会保険労務士会静岡支部の原口です。
それではお話を伺う前に、静岡県社会保険労務士会静岡支部長の原口芳子さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。原口さんは静岡市のご出身です。旅行会社やメーカー勤務などを経て社会保険労務士事務所へ、平成5年に独立開業。現在人事労務管理の相談業務など社会保険労務士事務所所長として活動中です。今年5月には静岡支部長に就任、多忙な毎日をお過ごしです。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい、原口さんおはようございます。
おはようございます。
忙しいところご足労いただきまして、はい、ありがとうございます。
こちらこそ。
今聞いておりますと、社会保険労務士会の静岡県支部長と、静岡支部長ということで、こんなことを申し上げるとちょっと失礼かもしれませんけど、
はい、
支部長さんなんていうと多分すごい人かななんていうふうにその事前に想像してたんですけど、はい、おいでいただいたら大変たおやかな感じのですね、優しそうな方で安心しました。
ありがとうございます。
もともと静岡生まれの静岡育ちですか。
はい、そうです。
そうです、生粋の静岡学校、
はい、そうです、静岡学校です。はい、
ですか。静岡のご出身はどちらですか。
静岡の田町です。
ああ、はい、そうですか。で、子供さんの頃はですね、
はい、
どんなお子さんでした。
本当に小さい頃は、男の子と一緒になって遊んでるような、結構活発なっていうところもありまして、よく怪我もしたりして、家の人にいつも怪我をして怒られたりするような感じでした。
しかしなんとなく拝見してると、読書とかですね、
はい、
音楽とかそんなことを聞いて静かにしておられたんじゃないかっていうような感じがするんですけど、
はい、本はですね、非常にもそうですね、2、3歳の頃から、本には興味ありまして。
2、3歳。
はい、本はまずあまり字は読めない頃から本は大好きで、今も読書は好きなんですけれど、小学校の頃は、図書館の本を全部読んでしまいたいと思ったくらいでした。
すごいですね。
いえ、実際には忙しいので毎日そのようにはできませんですけれど、少しずつ読書をしているようにしています。
それで静岡でずっと育って、
はい、
就職をされて、
はい、
なんかこんなふうな仕事をやりたいっていうふうな希望っていうのは子供さんとからあったんでしょうか。
いえ、ないんですけれど、今現在の私がありますのも仕事についてですね、非常に先輩とか上司に恵まれたということが影響していると思います。 まあ、非常に立派な方とか尊敬する方、あ、こういった人になりたいなとかですね、人間的にそういう魅力を感じる人が周りにたくさんいらしてですね、それでずっとその後も周りの人に恵まれてきました。で現在もそうなんですけれど、それが仕事を選ぶということにつながってきているというふうに今も感じております。
うん、逆に言うといい人に巡り合うっていうのは、はい、自分自身が何かを持ってるということでしょうからね、多分そういうことからいい人に恵まれてきたっていうこと、うん、結局人生っていうのは人と人との出会いの積み重ね、そういうものなんでしょうかね。
はい。
で最初はどんな仕事に就かれたんですか？
旅行会社におりましたんですけれど、もう本当にもう先輩とか上司がいい方で、まあ、こういう方になりたいなとか思ったぐらいでした。その後そういった人に対する考え方とかですね、そういうのは非常に影響を受けました。
まあ、人生のスタートはね、そういういい職場でね、
はい、
いい上司に恵まれたって、はい、あるいはね友達に恵まれたってことがやっぱりその後の人生に、ね、大きな影響を与えたんでしょうけれども、はい、その旅行会社だけじゃなくてまだ他にもいくつか経験されたんでしょ。
はいはい、人の点では他の会社行った場合もずっと恵まれていたんですけれど、会社が倒産したりとかいったことがありまして、うん、そういった経験をしまして全く違う感じの仕事をしようと思いまして、で社会保険労務士の、まあ、堅いといいますか、そういった仕事に就こうと思いまして、社会保険労務士の事務所へ勤めました。
しかしそこで勤めて、まあ、いろんな労務士さんの事務の手伝いとかですね、はい、いろんな、まあ、経理とかいろんなことをやられたと思うんですけど、はいはい、でその間にご自身で資格を取られたわけでしょ。
そこに勤務している時はあまり資格を取ろうという気持ちはなかったんですけれど、ただいろんな会社企業とか人に接している間に、まあ、人を大事にする企業とかですね、そういうことに非常に関心を持ちまして、でそういった人と企業に関わった仕事をしていくことに魅力を感じまして、でこれからやるのに、まあ、そちらの所長のおすすめもあったんですけれど、で資格を取ってやろうということになりました。
要するに人事とか雇用とかそういうふうな問題ですね。
はい、そうです。
今の社会ってそういうもので成り立っているわけですからね。
はい、
はい、それにしても社労士の試験というのは大変難しいっていうことを言ったけどね、よほど勉強されたんです
よ。
それで結局何年間そこへ勤めて独立されたんですか？
で9年ほど勤めて、それで資格を取って独立しまして、あ、まあ、18年になります。
まあ、資格を取ってもう必ずしも独立して自分で事務所を持つっていう人は多いわけではないわけでしょ。
そうですね、たまたまそのお勤めしている間にいろんな企業と関わりありまして、それでそういった企業の方からいろいろ支援をいただいたりしまして、独立することにつきましてそういった支援を得られて独立できました。
まあそれも、まあ、それなりの知識なりね、人柄とかそういうものはそういう方々のつながりを持たせてもらえたということなんでしょうかね。はいはい、でも男の人だって簡単に事務所を開くっていうのは簡単なことじゃないんですね。
そうですね、今は本当に難しいですね。資格を取ってすぐ独立するということは非常に今は難しいですね。まだですね、その頃はまだそれでも自分で営業したりしていきましたけれど、はい、今ほどではなかったんですけれど、でもそれもやはり人とのつながりといいますか、人との関わりがすごく大事だなっていうのを本当に感じておりました。
なるほど。
はい、
でところで特定社会保険労務士って、その特定っていう言葉は、はい、何を意味するんですか？
はい、社会保険労務士の中でもですね、今いろんな労働問題が非常に多くありますけれど、労働問題のですね、相談したりですね、今斡旋とか調停とかそういったことが行政でもありますし、民間でもそういう相談できるところがありますけれど、そういった相談にですね応じたり、その相談される方の代理になったりということができるという資格です。 それの、まあ、試験がありますので、それを取って特定社労士ということになります。
あ、なるほど、はい。まあ、社労士の中でも特別にそういうふうに、もうちょっと次元の高いって言っていいのか、広いって言いますか、そういう形のものですかね。
そうですね、
あ、そういう意味ですか。
裁判はね、非常に敷居が高いということで、また時間とお金がかかりますので、その前の段階でですね、いろいろそういった問題を解決していきましょうっていうことで、そういった相談機関が行政でも民間でもあるんですけれど、そういったことに関わっていくということで、社会保険労務士のそういったものができてきたわけです。う
ん、まあ、最後で和解みたいなものみたいな、
ね、まあ、そうですね。はい、そうですね。はい。
爽やかな泡室は、静岡県社会保険労務士会静岡支部長の原口よし子さんをお招きしております。
私もですね、はい、役所にいた時に人事の局長やってましたけど、
はい、
公務員っていうのは基本的な労働尊厳みたいなものはないわけですよね。はい、でだから労務関係というか、そういうものが生じるということで、はい、まあ、人事院という制度がありまして、はい、その人事院という人たちがその、まあ、最終的に調整する、実はその前に事務局で全部ほとんど調整しちゃいますけれどもね、まあ、そういうふうな感じの役割かななんて漠然と思ったけど、違うんでしょうか。大体似てるようなところがあるんでしょうか。
そうですね、企業の、私どもは中小企業が多いんですけれど、そういったところの総務関係の仕事といいますか、まあ、入社から退社するまでのですね、そういった手続きとか、労働保険とかですね、まあ、怪我をしたりとかですね、労働保険とか、それから厚生年金とか健康保険とか、そういった手続きをしたりですね、あとは事業主側からもありますが、労働者側からもいろんな相談がありまして、そういった相談に応じたりですね、給料の問題ですね、給料の問題とか、中の組織のですね、いろんな問題に相談に乗っていくということが主な仕事としております。
うん、はい、その場合労使関係っていうふうなことになると思うんですね。
はい、
雇用主と非雇用者がありますね。はい、それね、両方からそういう問題を相談を受けるというふうなことになるんでしょうか。
両方あります、はい。
現在はその、まあ、雇用関係はね、非常に複雑多様化しておりますよね。
そうですね、それ
が、はい、雇用形態も昔ともまるで違ってきましたよね。
はい、そうですね、はい。
そうすると仕事の広がりとその深さっていうか、はい、それが随分違ってきてるんじゃないかと思いますね。
そうですね、よく言われますけど、非正規社員と言われてますけれど、正規の従業員でなくて雇用契約でですね、期間の契約がある人とか、そういう雇用の仕方というのが、まあ、パートもそうですけれど多くなってますし、期間の雇用ということでは非常に問題があるわけですね。それを継続していくかどうかといった、そういった問題が非常にたくさんありますが、そういう非正規の以前もいろいろ問題ありましたね。その解雇の問題がありましたけれど、そういった契約の仕方ですね、雇用の仕方、そういったことで問題がありますので、そういった相談に乗ったりとかですね、いうことになります。
うん、そうですよね。
はい、
いろんな契約の方法もね、はい、違うんで様々でしょうしね。はい、ただ私はまあいろんな人とのお付き合いの中で、正規な雇用関係を結ぶのは嫌だということを言うその方も結構いるんだそうですね。
ありますね。はい、
むしろ正規の雇用にしてほしいということだったら話分かるけど、逆だっていう人も結構いるんだ。
ありますね。はい、
縛られたくない。
はい、自由に、そうですね、
自分でいくつかの仕事を持ってやった方が楽しい、
はい、
いいと。これもなかなかまた社会がね、複雑化してきたところで、まあ、いいとか悪いの問題じゃなくて、生き方の問題なんでしょうけどね。
うん、雇用の仕方も、まあ、それぞれ個々の人の生き方とか考え方、価値観が変わってきましたので、そういった雇用の形態も変わってきてますし、ですからその労使間の問題もその、世代間格差といいますか、その世代によって考え方が違うとか価値観が違うとか、そういったことから問題が非常に出てきているわけですね。
まあ、私今気軽に人事とか雇用とかね、労務というふうに言ってきたんですけど、はい、どうもお話を伺っているとその周辺の仕事って言いますかね、
はい、
その紛争っていうかトラブルっていうのも随分、例えば年金とかそういうのも多いんですか？
そうですね、はい、そうですね。年金は一時年金の問題で非常に話題になりまして、もう社労士といえば年金というくらいに認識されたことがありますけれど、今もね年金の問題で皆さん非常に関心がありますですけど、実際にはもっと雇用の問題といいますか、小さな事業所なんかは非常にそういった問題が多いですね。一時ほどではなくなりましたけど、解雇の問題とかですね、労働条件が非常に低下しているとか、今こういった状態がずっと続いてますので、労働条件の低下とかそういったことも非常にありますね。はい、
雇う方からするとですね、はい、雇用主の方からいくと、右肩上がりの、ね、経済の時にはね、はい、それは人をたくさん入れていい条件でということですけど、今のように失われた10年とか20年っていうふうな、ね、社会経済が混迷していく中では、やっぱりじゃあ上雇用でいつまでもね契約といいますか雇用してやっていけるのかどうかっていう、この辺がまた苦しむような場合も ね、いっぱいある、はい、両方とも苦しんでるようなところもあるんですよね。
そうですね、はい、
そうですか。それでなんか聞くところによると、支部長さんになられた、
はい、
本当に短い期間でね支部長さんまでになったって、はい、それだけ今まで多分その社労士の会の中でいろんな活動されてきたと思う、いろんなことをやってこられたと思いますけれどもね、はい、現在ですね、社労士会の、静岡支部っていうものはどんな状況なんですか、はい、例えば人数とかですね、
はい、
それから紛争っていうか、その処理しなければならない件数っていうのは多いんですか、少ないんですか。
そうですね、静岡支部としては今185名おります。
あ、そんなに
毎月のように増減がありますので多少分かりますけれど、大体185名で、開業している人と非開業人を合わせてそのぐらいになります。
うん、必ずしも開業しているばっかり
ではない。あ、そうですね、はい、
でその開業する場合にはなんて言いますか、支部へ加入する、
登録します、はい、
これはクローズドシステムというか、それ登録しなければ加入できないと、
はい、そうです
ね、オープンシステムじゃないわけですね、
はい、県会で登録しました、はい、
ああそうですか、はい、その辺はちょっとねやっぱり縛りっていうか、
は
い、
そうですね、
厳しさを持ってるということなんでしょうかね、はい、で その支部長さんになるとですね、はい、その180何人を統括していかなきゃいけないわけですね、はい、で中にはいろんな方もおいでになると思うんですよね、はい、いろんな意見をお持ちになってます、はい、それをまとめていくというのは大変じゃないですか。
はい、おかげさまで組織の中にですね、労働部会とか厚生部会とか企画部会とかありまして、それぞれの部会長がいらっしゃいますので、その方たちにこう仕事を分担していただきまして、それぞれ責任を持ってやっていただいてますので、全部私が見るということではありませんけれど、一応は全部は関わりますけれど、そのような仕事の分担というのはあります。
組織的にきちんと分化して、はいはい、それぞれのその司がいる、はい、ということでしょうか、
はいはい、
なるほどね、
はい、
FM ハイ爽やか談話室、静岡県社会保険労務士会静岡支部長の原口芳子さんにお話を伺っています。
原口さん、それで、はい、最近最近かいつかどうか分かりませんけど、労働紛争解決センターっていう、はい、静岡っていうものを作られたと、はい、いうことなんですけど、はい、これはどんな目的でどんなふうに作られたんですか。はい、
ちょっと先ほど触れましたけれど、いろいろ労働問題が多く全国的に非常に増えておりますので、そういった問題を社会保険労務士として解決するのにお役に立ちたいということで、行政のもちろん労働局の方でも相談をやっておりますけれど、民間の相談機関として社会保険労務士の紛争解決センターっていうのを静岡として静岡県として開設したわけです。
なるほど。確かにね、はい、何々事務所っていうとね、やっぱり敷居が高くなっちゃうようなところがね、雇用者の方はね、あれですけど、非雇用者の方はですね、事務所っていうとなんとなく入りにくいっていうところが こういうそのセンターみたいなのがあると気楽に相談に行けるのかなっていうような感じは確かにしますね。
うん、そうですね。そういうように思ってくださればいいんですけれど、なかなかまだ周知されていませんので、皆さんにそういうのをね少しでも知っていただいて気軽に相談していただけたらいいなと思っております。
そうですか、はい、それは静岡だけにあるんですか。
あ、全国でありますけど、全部ではないんですけど、今30カ所くらいですかね、あります、はい、
県内にもいくつかあるんですか。
静岡県では静岡に一つです。
あ、はい、そうですか、はい、それからなんか高校生を対象にですね、はい、出前授業って言いますかね、
はい、
そういうものもやっておられるというふうに聞いたんですけど、これはどんなものなんですか。
ですね、高校生の今就職率が非常に良くない、まあ、大学生もそうですけれど、でそれと若年労働者の離職率が高いといいますか、まあ、就職してもすぐ辞めてしまうという率が非常に高いので、まだ学生の時から仕事に対する心構えとか働くことというのはどういうことかとかですね、職場というものはどういうものだということで、そういった知識を持っていただこうということで、高校に出向いて、そういった社会保険労務士としてお話しできる、そういった職場に関わったお話をしていくわけですけれど、社労士会では平成19年からそういった制度を取り入れまして、まあ、今年で4年、ですね。でたまたま私がその、出前事業の制度の委員長をやらせていただいておりまして、今年の3月までですね。でいろんな高校に出向いて、また講師のものを連れて行ってやっておりましたんですけれど、まず働くということと学生生活ということと全く違いますの で、
そ、 うです、ね、
その辺を理解していただこうということで、それと今キャリア制度というのを取り入れている学校もありまして、まだ学生のうちから進路をどういう方向に行くかというのを考えていただく、そういうことに関心を持っていらっしゃる学校もありまして、出前授業についてですね、非常に関心を持たれるようになってきております。
うん、なるほどね、はい、まあ、確かに今聞くところによると高卒で就職してその5年以内に何十パーセントが辞めてしまうとか ね、そういうふうなのがあるようですね、
はい、
それはまあ一概に雇用状況が悪いっていうことと同時に、やっぱり働く人の、まあ、なんて言いますか、気持ちとかね、そういう知識とかそういうふうなものが欠如している場合もあるんでしょうね。
そうですね、はい、
その辺を埋めていこうということなんでしょうか。
そうですね、はい、
なるほどね、非常にいい制度。これは支部の方へ申し込めば、
はい、
調整してくれると。
県会の事業としてやっておりまして、静岡県に8支部がありますので、各支部でそれぞれの地域の学校に対してやっております。
うん、それからもう一つ街角年金相談センターって、なかなかこう優しいようなね、はい、
う
ん、
そうです
ね、これはやっぱり同じような意味合いですか、年金に関して気軽に相談してくださいよと、
は
い、
そうですね、以前は社会保険事務所ですね、制度が2年前に変わりましたけれど、年金事務所となりまして、年金とそれと健康保険の方は健康保険協会と分かれたわけですけれど、その時に年金事務所では年金の相談はもちろんやりますけれど、もっと民間といいますか、こう相談しやすいそういう街角年金相談センターっていうのを作ってですね、もっと相談しやすくということでできたわけです。
うん、まあ、年金事務所も、ね、はい、ありますね、まあ、公的なね、
はい、
社会保険事務所も、はい、でもやっぱり相談昔と違って随分相談には乗ってくれるんですけど、やっぱり敷居が高いっていうか、ちょっと躊躇しちゃうようなところもありますよね。
そうですね、
うん、それをうまくね、はい、カバーしていくという、はい、いうことなんでしょうか。
はい、
どこにあるんですか。
サウスポットの中にあります。
静岡駅の南の、
そうです、はい、はい、
じゃあそこへ、 電話でもかけといて行けばいい
と。そうですね、直接大体伺って、年金のは非常にね、お金に関する微妙な点がありますので、直接ご本人が行って相談されるの
が、ね、そうですね、
はい、
他人に任せたらダメですね。ですね、自分自身が一番働いた、はい、キャリアとかそういうのが分かってるし、ね、はい、他の人には、はい、伺えないところがありますからね、はい、なるほどね。
まだその他にも年金の相談とかですね、労働相談とか市とかですね、行政の関係とかでも無料の相談とか何箇所かとかですね、何回かやってる場合もあります。
うん、まあ、そういうふうな窓口が広がったと言いますかね、
はい、
まあ、非常に、ね、一般労働者、
そうです、
市民にとってみればいいことだというふうに思いますよね、はい、ところで、まあ、この辺の話を聞いてるとこれでもう時間終わっちゃうんで、はい、もう少しこう話を変えてみたいと思いますけど、はい、原口さん個人がですね、はい、非常にたくさんいろんな公的な仕事をやっておられるということで、
はい、
まあ、なんか心理カウンセラーとかですね、産業カウンセラーとかそういうのもやっておられるということで、そういうのにも時間も随分取られるんでしょ。
そうですね、社会保険労務士の資格を取りまして、すぐ産業カウンセラーを取ろうと思いましたのは、もともとその人に関わることに興味を持っておりましたので、で、まあ、産業カウンセラーを取って、まあ、カウンセリングを勉強しようと思いまして、それでそちらの資格も取りまして、またその後でまた心理相談員の資格を取りまして、そういった相談に関わっていく上での知識というのを勉強していきたいなと思いまして、でその後もずっとその研修がありますので、そういったのを続けている わけです。
もう常に前向きに生きている んですね。立派ですね。で、特定非営利法人活動法人コンパスっていうんですか。
それはそういった
です、ね、これは何ですか。
個人的にそういったグループですね、で作ってですね、いろんな人 の業種の人と一緒にですね、ネットワークを作っていろんな相談に応じていきましょうということです。まあ、税理士さんとかですね、
違った業種、
そうです、そうです、
上昇して、
はい、そうですね、はい、
それは面白いですね、今自分の専門分野だけじゃなくて、
ね、そうですね、はい、
まあ、その一点に集中しよう、まあ、処理って言うとおかしいんですけどね、
そうですね、
相談になるということ、そうですか、
はい、
まあ、その他にも国 の相談センターのアドバイザーをやったりいろいろやっておられるし、個人でもまた研修リーダーとかね、そんなものやってられるということで、はい、でその馬力はすごいですね、
そう、
まあ、大変そのアグレッシブにね、前向きに活動されてるんですけど、いつも自分で心を上げているようなことっていうのはどんなことがありますか。
そうですね、
生き方とか仕事とか、
まあ、人のために役に立つことですよね、で喜ばれることっていうことはいつも心がけたいなと思っています。うん、はい、
ね、まあ、人間と人間ね、やっぱり信頼関係も大切です。人は一緒になって働いて社会を作り上げていくっていうことなんでしょうしね、うん、まあ、そういう意味でまあ、自己変革とか生きがいとかね、そんなことをお話しされるというふうに伺ってますけど、
はい、
ところで将来の夢って言いますかね、希望っていうの、まあ、今はとてもそんなことを考える、今の目の前の仕事をね、こなしていくのにいっぱいかもしれませんけど、何かお持ちになってることありますか。
いえ、やっぱりそういう人のために役に立つということで、今実際にこの震災のことで非常にいろんな方がボランティアとかやってらっしゃるわけですよね。でもなんか日頃の業務にこう追われてまして、なかなかボランティアとかできないんですけれど、そういう忙しい中でもそういうことを気持ちの持ち方でやっていけるんじゃないかなと思いまして、何かやっていかなくちゃいけないなと思いまして、人のお役に立つことをやっていきたいなと思っております。
うん、どうも今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は静岡県社会保険労務士会静岡支部長の原口芳子さんをお迎えしてお話を伺いました。原口さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。